罪の告白と証明を求める祈りをいたします。神様、主イエス・キリストは私たちに時は満ちたとおっしゃいました。神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいとキリストは宣言なさいました。私たちの間に神の国をもたらしてくださったキリストの御言葉によって、今日私たちはこのように祈りに導かれ、神様の前に導かれました。今私たちはこの1週間の私自身の歩みを振り返り、キリストの御言葉に促されて悔い改めの思いを持ってあなたの御前に頭を垂れております。神様、私どもは思いや行いや怠惰、私たちがしてきたこと、しなかったこと、口にした言葉、さまざまなところで神様の前に、隣人の前に、人を傷つけ、神様をないがしろにし、誤った歩みを重ねてきました。どうぞ今静かに私たちの過ぎ去った日々を思い起こす謙遜と、真摯に神様に悔い改める柔らかな心を私たちのうちに作り出してください。私たちは聖書に記された神様の御言葉を今待ち望んでおります。どうぞ語りかけてください。私たちには計り知ることのできないあなたの慈しみと誠によって、どうぞ私たちを憐れみ、私たちを生かし、私たちを新しくしてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今日は旧約聖書エレミヤ書第4章の19節から31節までを朗読いたします。旧約聖書エレミヤ書第4章の19節から31節までです。旧約聖書の1181ページ、エレミヤ書第4章19節から31節までを朗読いたします。今日私たちに語りかける 神様の御言葉をお聞きください。エレミヤ書第4章19節以下、私の腹渡よ、腹渡よ、私はもたえる、心臓の壁よ、私の心臓はうめく、私は黙していられない、私の魂は角笛の響き、時の声を聞く、破壊に次ぐ破壊と人々は叫ぶ、大地はすべて荒らし尽くされる、瞬く間に私の天幕が、一瞬のうちにその幕が荒らし尽くされる。いつまで私は旗を見、その角笛の響きを聞かねばならないのか。まことに私の民は無知だ、私を知ろうとせず、愚かな子らで分別がない。悪を行うことに悟く、善を行うことを知らない。私は見た、見よ、大地は混沌とし、空には光がなかった。私は見た、見よ、山は揺れ動き、すべての丘は震えていた。私は見た、見よ、人は伏せ、空の鳥はことごとく逃げ去っていた。私は見た、見よ、実り豊かな地は荒れ野に変わり、まちまちはことごとく主の御前に、主の激しい怒りによって打ち倒されていた。まことに主はこう言われる、大地はすべて荒れ果てる、しかし私は滅ぼし尽くしはしない。それゆえ地は藻に服し、上なる天は嘆く。私は定めたことを告げ、決して後悔せず、決してこれを変えない。騎兵や射手の叫びに都を挙げて逃げ去り、茂みに隠れ岩に登る。都は全く見捨てられ、誰一人とどまる者がいない。恥ずかしめられた女よ、何をしているのか。日の衣をまとい、金の飾りをつけ、目の縁を黒くに美しく装っても虚しい。愛人らはお前を退け、お前の命を奪おうとする。まことに海の苦しみのような声が聞こえる。初めて子供を産む女のような苦しみの声が、喘ぎながら手を伸べる娘シオンの声が、ああ、殺そうとする者の前に私は気を失う。上野の国立西洋美術館でもう20年ぐらい前になりますけれども、一枚の絵を見ました。洞窟のようなところで一人の老人が頭を抱えてうずくまっている、そういう絵です。奥の方を見ると火事になっている街が遠目に見える、そういう絵です。レンブラントという画家が描いた預言者エレミヤの絵です。うずくまっている老人は晩年の預言者エレミヤ。この人は若い時から預言者として活躍をしてきた人です。彼は一貫して人々に神様のもとに立ち返ろう、私たちは間違っていた、悔い改めて神様のもとに私たちは帰ろう、訴え続けました。しかし人々はことごとくエレミヤの言葉を無視しました。みんな神様を無視してその時その時の生活を謳歌したり、あるいは危機になれば右往左往したり、もうどんな時にも変わることがなかったのはエレミヤが告げる 神様の言葉を無視をしたということです。結果的にエレミアが言った通り、ユダの国は滅んでしまいました。最終的には外国に攻め込まれて、エルサレムの都が滅ぼされてしまった。私が見たレンブラントではエルサレムの都がついに滅ぼされて燃やされている時です。そういう街の姿を遠くに見ながら、年を取った預言者エレミアがうずくまるようにして悲嘆に暮れている、悲しんでいる。そういう絵でした。私にとっては本当に忘れがたい一枚の絵。美術館に行くとよく売っている絵はがきを買って、よく一回し私はそれを見返す、そういう一枚の絵との出会いでした。今日私たちに与えられている御言葉はエレミア書、まさにこの預言者エレミアの語った言葉です。しかし今日私たちが開いているところはまだ若い時代のエレミアの言葉です。でも若い時代ですけれども、もうすでにその年を取った時のエレミアの苦悩と同じ苦悩をこの人は若い時から苦しんでいたのだということがよくわかる言葉でもあると思います。私も腹渡よ、腹渡よ、私はもだえる、心臓の壁を私の心臓は埋めく、私は黙していられない。悲しみのあまりに自分の腹渡が傷んでしまっている、もう心臓の壁が埋めている、もう身もだえするようにして悲しみながら自分が神様の御言葉を伝えている、その人々を今見つめている、誰も耳を傾けてくれない、神様に立ち返ろうとしない、そのためにどんどんどんどん社会が悪くなっているっていう姿をこの人は高みに立ってバカにしたりとか、もう怒ってそれを責めたりとかするのではなくて、ひたすら悲しみました、うめきました。エレミアっていう人はそういう預言者です。具体的にここでエレミアは一体何を見ているのか。私の魂は角笛の響き、時の声を聞く、破壊に次ぐ破壊と人々は叫ぶ、大地はすべて荒らし尽くされる、瞬く間に私の天幕が、一瞬のうちにその幕が荒らし尽くされる、いつまで私は旗を見、角笛の響きを聞かねばならないのか。明らかにここで言っているのは戦争のことですね。角笛の響き、兵士を集めるための角笛です。時の声、兵士の声ですから、これそのものです。兵士が集まってきてそこでなされることは一体何か。破壊に次ぐ破壊、町も壊され、そしてそれだけではなく大地も全て荒らし尽くされる、天幕が、人々の暮らしもそこで壊される。いつまで私は旗を見るのか。この旗というのは軍旗のことでしょう。角笛の響きを一体いつまで聞かねばならないのか。戦争で破壊されるのはどんな時代でも庶民や特に貧しい人の暮らしです。電波塔を踏みにじられ、生活を壊され、人々は角笛の音に怯え、愛する者を兵士に取られる。エレミアはそういう現実を じっと見つめていたのでしょう。社会がそうやって転落をしていく姿を。ただとても私興味深いなというふうに思ったんですけれども、まあ、学者たちがいろいろどういう時代でこういうことを言ったのかっていうことを調べてくれているんですけれども、多くの学者が口を揃えて言っていることは、エレミアが若い時代というのは、彼がいたユダの国っていうのはおそらくかなり安定していた時代だっただろうと。名君と呼ばれるような王がいて、まあ、国は長いこと続いていた不安定で戦争が続いてっていう状況をやっと抜け出ることができて、まあ、景気が良くなったりだとか、みんなが安心して生活をすることができるっていう環境がだんだんと整ってきていた時代がエレミアの若い時代だったのではないかというふうに指摘をしています。つまりエレミアは今現にみんなが悲惨な目に遭っているからそれは良くないねと言っているのではない、そうではなくて一見安心安全に見えてみんなもそういうふうに言っているこの社会の奥底で真相で今何が起こっているのかという目に見えない時代の真相っていうんでしょうか、そういうものをこの人は今見つめているのではないか、私たちの社会は一体今どこに向かっているのか、その上の響きをいつまで聞かなければいけないのか、破壊に次ぐ破壊が繰り返されていく、大地も荒れ果て人々の生活も踏みにじられる、私たちの国は今そういう方向に突き進んでいるのではないかということを目に見えない現実を見ながら彼は見つめ、そしてそれを警告していたのではないかと、まあ、そのように学者たちはこの時のエレミアの言葉を解説をしていました。私はなるほど思います。まあ、これもまた今から20年ぐらい前、私がそのエレミアの絵を見たのと大体同じぐらいの頃のことなんですけれども、何かの会議の時だったか、あるいは牧師会の時だったのか、私たちのカンバランド長老教会の姉妹教会、私にとっては大先輩の牧師朝山正治先生、もう今はすでに引退されましたけど、当時まだ国立のぞみ教会の牧師をしておられた朝山先生がこんなことをおっしゃっていたことがありました。私たちの国は今もう戦後ではなくなってしまった、もはや私たちの国は戦前になってしまったのではないか、そのように問いかけておられた。この言葉も私にとっては本当に忘れがたい言葉でした。私はこれは一人の預言者の言葉だなというふうに思います。預言者っていうのは、聖書という預言者というのは未来に起こることを予告するっていうことが聖書の言う預言者の仕事ではありません。そんなことではなくて、神様との関係の中でこの世界を見たときに一体私たちの社会はどういう姿をしているのかということを人々に告げるのが預言者という人たちのしていることです。そういう眼差しをこの牧師を持っておられるんだなというふうにその時思った。そのことをこの今日のエレミアの言葉で私は思い出しました。今の私たちで考えてみればどういうことになるでしょうか。この1ヶ月数週間、夏に随分ひどかったコロナのことが落ち着いてきた、社会が随分明るくなった、それ自体はいいことでしょう。病に苦しむ人が減る、嬉しいことです。しかし他方では私たちはそこで浮かれて見逃してはいけない時代の印というようなものがあるんではないだろうかというふうにも思います。パッと見ただけでは見えない時代の本当の姿を私たちは見つめなければいけないんではないだろうか。 エレミアはどういうふうにこの時代を、彼の時代を見ていたのか。23節からこういうふうにエレミアは言っています。私は見た、見よ、大地は混沌とし、空には光がなかった。私は見た、見よ、山は揺れ動き、すべての丘は震えていた。私は見た、見よ、人は失せ、空の鳥はことごとく逃げ去っていた。私は見た、見よ、実り豊かな地は荒れ野に変わり、町々はことごとく主の御前に、主の激しい狩りによって打ち倒されていた。大地は混沌とし、空には光がなく、山は揺れ動き、丘は震え、人は失せ、空の鳥はことごとく逃げ去り、実り豊かな地が荒れ野に変わった。このようにエレミアが言っている言葉を読んで何か思い出さないでしょうか。ここに書いてあることはどれも創世記第一章で神様がこの世界をお作りになった時、あの時の出来事が全部ひっくり返ってしまうようなことが書いてあります。神様は光を最初にお作りになり、大地をお作りになった。その大地は今やしかし混沌としてしまっている。空には光もない、山も丘も確かではない、人は失せた。神様がお作りになった空、そこに飛んでいたはずの鳥がもう逃げ去ってしまった。大地の実りもそこで失われている。神様が心を込めて作り、甚だ良いとおっしゃった世界が全部またひっくり返ってしまうようなことが今現に起きているではないか。私はそれを見ている。預言者が言います。それをとっても象徴的に言っているのは、大地は混沌とし、混沌としている。形なく虚しいという字を書きます。大地は形なく虚しい、形なく虚しい。それはまさに創世記第一章で神様が世界をお作りになる前、地は混沌としていた。聖書はそのように告げていますけれども、全くその同じような様になってしまっている。神様が混沌から世界を作り、そこに光を差し込ませ、大地を作り、海と大地を分け、空には鳥がいて、地には実らせる草花が生える、そういう世界を神様お作りになったけれども、それが全部また混沌に戻ってしまっているかのようだ。なんでそんなことになってしまったのか。まちまちはことごとく主の御前に、主の激しい怒りによって打ち倒されていた。神様の怒りだ。神様との関係の中でこの世界の混沌というのをこの預言者エレミアは見つめています。神様との関係、一体何がそこにあったのか。22節のところ、誠に私の民は無知だ。これ他のところでは全部鍵括弧のない字の文章って、エレミアが私っていうふうに言っている言葉ですけれども、ここだけは神様なんですよね。明らかに私の民、神の民は無知だ。私を知ろうとせず、神様を知ろうとせず、愚かな子らで分別がない。悪を行うことに悟く、善を行うことを知らない。神様を知ろうとしないから、神様を求めようとしないから、この世界は今混沌に返ってしまっているのではないか。そのようにこの預言者は私たちに訴えているのです。神様を捨て、神様をないがしろにして生きてきた私たちの時代が今混沌に向かって突き進んでいる。その時代を見つめながら、腹渡を痛め、心臓を痛めながら、この人は訴えるんです。神のもとに帰ろう、悔い改めて神のもとに帰ろう。 9月の18日の土曜日のことですけれども、今アメリカのケンタッキー州で牧師として使えておられる佐藤岩尾先生がオンラインで講演会をしてくださいました。平和講演会、移民教会の牧師としてタイトルです。佐藤先生はケンタッキーで日本語での礼拝を捧げている。そこにはもちろん日本人が中心で多いですし、あるいは日本語に興味のあるアメリカの方、日本人というふうに一口で言っても駐在で何年間かそこにいるという人もいれば、現地の方と結婚して生涯をそこで過ごすという方もおられるし、いろんな人がいる、そういう移民の教会、アメリカの社会の中ではマイノリティに属するわけですけれども、そういう教会で牧師として仕えている佐藤先生が、私たち日本にいるキリスト者たちに移民を教会が迎えるというのは一体どういうことなのかということを、ことから話してくださいました。最初佐藤先生がお話ししてくださったのは、聖書に書いてある初代の教会、最初の教会っていうのもやっぱり移民の教会だったんだ。そこにはユダヤ人もいたけれども外国人もいた。そこでユダヤ人の民族性が問題になったりとか、そういう本当にこの移民を受け入れるということを教会は最初の時から取り組んできたのだということを話してくださいました。そして私たち日本にある教会の人々にも日本社会の移民に目を向けてほしいということを訴えて、一人の具体的な実例として、スリランカから日本に来た移民であるウィシュマ・サンダマリさんのお話をしてくださいました。ウィシュマ・サンダマリさん、名古屋入管で亡くなった方です。この方は夫からの DV の被害に遭った、故郷に帰りたかった、なので入管に行った。しかし入管まで行く交通費もないような状態だったので、警察に保護を求めて入管に収容され、最初はスリランカに送還されることを自ら願っていた。しかしそこに収監されている間に、その DV の被害、加害をした男からスリランカでお前を殺すという脅迫をされて、国に帰ることもできなくなってしまった。彼女は不法滞在言われて入管に収容され、その後体調を崩しても適切な、そして必要な医療の措置を受けることもなく、最後はそこで亡くなってしまった。そういう事件が今年ありました。その時のウィシュマさんの話を佐藤先生してくださった。その佐藤先生のお話を伺った後、2週間ぐらい前のことだったと思うんですけれども、ラジオに安田夏樹さんっていうジャーナリストの方が出演をして、ウィシュマさんの成果を訪ねてスリランカに行ったという話をしておられました。ウィシュマさんは3人姉妹の長女なのだそうです。妹さんが2人おられて、2人のうちのお一人は今まだ日本に滞在をして、ウィシュマさんのこの事件とは一体どういうことなのか、そのことを調べるために日本におられる、もう一人の妹が、そしてお母様が帰ってきて、その成果におられる。私たちは姉とこの部屋で将来の夢を語り合い、姉は日本にいつか行きたい、それが私の夢だと言っていたんだ、そういう話をしていた。ウィシュマさんという方はとっても熱心な仏教徒の方だそうです。で、私たちの教会で言えば、教会学校のようなこと、何曜日だったか、土曜日だったか日曜日だったか、ちょっと失念してしまいましたけど、毎週子どもたちが集まってくるということを しているんだそうなんです、その地元のお寺で。で、彼女はそこでとっても熱心に子供たちの世話をしていた。で、その話を私は聞きながら、うちの教会にももしかしたらいるかもしれない一人の青年の姿が、見えてくるような気持ちになりました。この安田さんという方はそこまで足を運んで家族の声を聞き、彼女の生身の声を私たちに届けてくださったんだなというふうに思います。もしかしたら入管には入管の言い分も、もしかしたらというか、あるんでしょう。先ほどエレミアが見た世界の様子っていうのは、神様がお作りになった秩序が壊れて混沌になった、そういう姿を、そういう世界の姿をエレミア見ていたのではないかっていうふうに私は申しました。もしかしたら入管としては、あるいは役所としては社会の秩序を守ろうとしたっていうことなのかもしれません。この社会が混沌としないように社会の秩序を守ろうとした。でもそこで社会の秩序を守ろうとするあまりに、もっと大事な秩序、もっと守らなければいけない神様の愛の秩序を無視した、私は言わざるを得ないと思います。人間が、一人の人間が尊厳を保つこと、あるいはこのようなことで命を落としてしまう、それを防ぐ、一体それ以上に大切な秩序って何なんでしょうか。本当に大切な愛の秩序をそこで失った、私は言わざるを得ないと思います。ただそれは役所が悪いとか政治が悪い、そういう面もあるでしょうけれども、でもそういうふうに言って済む問題でもないのだと思います。なぜなら私たちの社会はそれを容認しているから。私たちも金太郎飴のように切ったら同じ顔をしているのかもしれない。だからこそ私たちは悔い改めて神様のもとに帰りましょう。私たちは悔い改めないとならないのです。エレミアが見ていた社会の秩序の崩壊、神様が作った秩序の崩壊って、そういうところに現れているんじゃないでしょうか。神様こういうふうにおっしゃいます。大地はすべて荒れ果てる。それが私たちの罪の結果ですよね。私たちが引き起こしたこと。大地はすべて荒れ果てる。しかし私は滅ぼし尽くしはしない。それゆえ地は喪に服し、上なる天は嘆く。私は定めたことを告げ、決して後悔せず、決してこれを変えない。今読んだこの言葉を聞いて、どういうふうに思われたでしょうか。少し不思議な気持ちがしたんじゃないかと思います。もう一度読みます。大地はすべて荒れ果てる、しかし私は滅ぼし尽くしはしない、それゆえ地は喪に服し、上なる天は嘆く、私は定めたことを告げ、決して後悔せず、決してこれを変えない。不思議な気持ちがするのは、しかし私は滅ぼし尽くしはしない、この言葉です。この一言だけが文脈から外れているんです。もしもこうだったらもっと読みやすい。大地はすべて荒れ果てる、私は滅ぼし尽くす、それゆえ地は喪に服し、上なる天は嘆く、私は定めたことを告げ、決して後悔せず、決してこれを変えない、というふうに言われると、文脈としてはぴったりきますよね。しかし私は滅ぼし尽くしはしない、それゆえ地は喪に服し、上なる天は嘆く、というふうに言われると、明らかに文脈から外れている。そこで学者たちは、私は滅ぼし尽くしはしないっていう、しないっていう否定の言葉、英語で言うと not でしょうかね。そういう言葉は後からエレミアの言葉に誰かが付け加えたものだろうというふうに研究をして言うんです。私は学者ではないので、その 見方というのが正しいのかどうかというのはよくわからないですけれども、まあ、確かにそういうふうに言いたくなる気持ちはわかる。ここの言葉だけが文脈から外れているので、しかしもしもそれ付け加えられた言葉だっていうふうに言うのだとしたら、それならそれでなぜここでその言葉が付け加えられ、そして付け加えられた結果一体何が起こったのかっていうことを問わなければいけないなと思います。大地は全て荒れ果てる、しかし私は滅ぼし尽くしはしない。これ自然に荒れ果てちゃったっていうことではありません。私たち人間の罪が神様が作った地を荒れ果てさせたんです。しかし私は滅ぼし尽くしはしない、この言葉はきっとエレミアの思いを超えて、あるいはそれをもしかしたら後の人が付加したのかもしれない。そうだとしてもその人の思いを超えて本当にそれが真実になったっていうことを私たちは知っています。そうイエス・キリストによって、しかし私は滅ぼし尽くさない、この言葉は真実になりました。私たちは神様がお作りになった愛の秩序を破壊し、大地は荒れ果てた、地は混沌になってしまった。しかし神は私たちを滅ぼし尽くさなかった。主イエス・キリストはご自分を十字架にかけた者たちを目の前にしておっしゃいました。父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。そのように言ってくださるキリストによって私は滅ぼし尽くさない。どんなにこの地が混沌とし形なく虚しいものになってしまったとしても、私たちが神の愛を壊してこの世界をどんなにめちゃくちゃにしてしまったとしても、しかし神様はこの地を滅ぼし尽くさない。かえってそんな私たちを神は憐れむことを選んでくださいました。ご自分の腹綿を痛め、ご自分の心臓を痛めて、神が私たちの神の愛の秩序の中に取り戻すために私たちのところに主イエス・キリストを送ってくださった。この神は決して私たちを裏切りません。私たちがたとえどんなに神を裏切ったとしても、神様は私たちのことを裏切らない。この混沌とした地に再び神様は御言葉を語りかけてくださいます。私は滅ぼし尽くしはしない、私は滅ぼし尽くしはしない、この言葉を私たちが携えてここから出ていきます。この世界に神の愛を語りかける言葉を私たちは託された。神の愛の秩序を取り戻すために進みゆく主イエスキリストの後に私たちはついてこの世界へと今日出ていきます。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちを御自分の愛の中へと取り戻すために、あなたはキリストを私たちのもとへとお送りくださいました。神の憐れみの中で私たちの新しい一週間の歩みが始まっています。ですからどうぞ私たちも決意を持ってあなたのもとに帰ることができますように、そして私たちも神の愛を明かしすることができますように、私たちの口にあなたの愛と憐れみの言葉をさせてください。主イエスキリストの御名によって祈り願います。 まあね、うん。